ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、斉藤先生、10月も半分過ぎました。
本当だね、はい、早いね。
今日はちょうど10月15日ということで、うん、今日はなんとですね、フォードの会長、クライスラーの社長を務めたリー・アイアコッカさんの誕生日だそうです。
それがどないしたん、
はい、
どないした、笑っちゃうね。はい、アイアコッカ、はい、アイアーみたいなもんです ね,
ですね、はい、今年88歳になるという。
まだご存命、はい、あ、何を言うてんだ。あ、そうですか、
はい、ビジネス界の大物ということでご紹介いたしました。
普通そんなん、まあいいわな。
まあ、
なんか探したわけやな。
そうです ね, 探してくださったわけですね。
はいはいはい
はい、はいはい、ありがとうございます。
ご努力に感謝。
はい、うん、はい、先生、先日の大阪洋和会は盛り上がりました。
やったね、もうね、盛り上がりだね。
さすが大阪ですね。
もうね、なんか大阪やと思うの、みんな大阪弁喋ってるしみたいな、なそこが大阪の良さやなと思うな。
加えた魚のように、
ね、ほんまほんま、
はい、大阪2回目ですしね。
そうそうそうそう、はい、2回目なんだよね、
はい。ではでは早速大阪洋和会の様子を聞いてみましょうか。
あ、よろしくね、はい、ぜひ皆さんに聞かせてあげてください。
そうですね、行かれなかった方もですね、
うん、そうだよね、
大阪の盛り上がりを楽しんでいただければと思います。はい、はいはい、ではちょっと聞いてみましょう。
皆さん本当に大阪の洋和会に、遠いところはなんか東京から来ましたみたいな人もおるし、僕はこの間沖縄に行ってた時には、まあ大体沖縄の人メインだったんですけども、その後仙台行ったらね、君見たことあるぞ、いや、この間沖縄でありました、ね、仕事作って仙台に来ました。男ばっかりなんですよ、ね、でもそういうのすごくありがたいですよね。でも僕は気に、そういうとこね、あ、知ってる人来てるやんと思うと同じ話できるんですよ。せやまた新しいこと言わなあかんみたいな、そういうところがちょっとあって、まあ、しんどい部分もあんねんけれども、まあ、洋和会っていうのはこれ、あの、ご存知の人多いと思いますけれども、知らん人が大半やと思いますが、あの、最初はね、 LTH オープンカレッジの人たちっていう、まあ、これ1年発見コースと今実践コースという人たちが、最初この人たちから始まったんです。大学院はスクーリングがあったりして話をする機会があるし、まあ、洋和会でお会いするときにたびたび質問されることの中にね、問題解決っていうのはともすれば、皆さんがこうなんかもう嫌やなと思ってると思うねんけど、フレームワークとか機能法とかね、演繹法とか言われたり、なんかミーシーやとかね、何言うてんのかようわからんとみたいなことにいっぱい触れるわけじゃないですか。でそれは大体見てみると、なんかロジックやってこう言われるね。そうすると皆さんが印象として持たれるのは、やっぱり問題解決ってロジックじゃないか、ロジックってなんか冷たい響きがあるぞって、こういうことを言うわけ。それで僕は皆さんに、あの、言いたいなと思うのは、大事なことなんですけども、問題解決を何のためにやってるかっていうと、これを企業のために考えたら、企業業績を上げるためだけなんです、ね、だから企業の業績を上げるために問題解決というものの考え方が非常に重要な役割を担う。ところが皆さん考えてもよう分かるように、賢い戦略のようなものを作る。戦略というのは何をするかやな、つまりどのようにして売り上げを上げるか、どのようにして競争力をつけるか、こういう話だ。まあ、そういうレポートを書くとするじゃない、ね、マッキンゼー的に言うたら、すごいレポートを書いてみんな感動する、すごいな、でも誰もやれへんかったら会社って変われへんのですよ、ね、つまりどんなに素晴らしい考え方を文章で表現し、論理的に上がれるように作って説得力があったとしても、それをやらなかったら何も起こらない。 で問題解決っていうのはそういう意味から言うと考え方をねしっかり学び、そこでやっぱり競争相手に対して優位性を導き出すような方法を考え出すんですけれども、現実的にはやっぱりそれをやりながら、それを戦略って何をやるかということであって、それをどのようにしていくかというようなことになると、これは組織であったり仕組みであったり教育であったり情報システムであったり、こういうことも踏まえた上で初めて何かが起こる香りがし始めた。どうやで、もちろんまだ足らんやつが結局どんなことを考えてもやるのは人や、ね、人がこれやったらやってみたいとかね、頑張ってみようっていうふうにならない限り無理なんですよ。とすると問題解決の中に人に影響を与えれるかどうかっていうことが非常に重要なね、あの核として存在してるんです。つまり僕らは今ここにいる皆さんね、僕こうみんなの顔見ながら喋ってるんですけども、皆さん自身は賢くなってると確実に思うんですよ。なんでかっていうと、僕そうや昔に比べたら賢くなったぞって思ってるわけです、ね、ただ賢くなっただけやったらまだあかんと、やっぱり人に影響力を与えれるように自分を磨き続けんとね、やっぱり信用されないんですよ、信頼されないっていうのかな。だからなんとなくこれはあ、そうそう、それからね、今のことっていうのは年齢の関数じゃない。例えば若い人は人生経験短いからそんな人に影響を与えられないと思ってるから、そんなことはない。一方年取ってたらね、人生経験豊富やからいっぱい与えられた、そんなことないやん。皆さんの会社の上司見たら分かるわけやろ。ということから言うとね、僕らがチャレンジできることってものすごく特殊なことなんですよ。で今僕はそういう問題解決という能力を持った人は結局はね、この仲間を通じて磨き合い、それで多くの人たちに影響を与えることによって、まあ企業も地域社会も国も良くなるっていうことがやっぱり僕らが目指すべきことなんだろうかな。だから今日はね、僕いつも気にしてることの一つっていうのは、オープンカレッジも学部も大学院もこれおもろいね、東京は大体130人ぐらい来るわけですね、まあ、そこが会場の限度だから130人なんですけども、割とみんなねこう交流するんですよ。大阪はね、去年の場合見たらね、大体人数よう似てんねんですけどね、なんか大学院は大学院、学部は学部、オープンカレッジオープンカレッジ、バーッとみんなね分かれちゃうのね。大阪言うたらそんなんちゃうぞと思うんやけど、なんか急に大阪に来たらそんなんでね、ちょっと去年はねちょっとびっくりしてしもたんや。でも今回はそういうことではなくてね、これみんな同じ仲間なんですよ。同じ教育理念のもとにね、同じ大前さんっていう学長のもとに学んだ人たちだからね。だから今日はみんなお互いに仲間同士やから、皆さん自身のその知恵を共有化するっていうのかな。で僕は知恵を共有することによって心のネットワークを広げていくっていうことがやっぱり大事やから、だから今日はぜひ皆さんと有効活用、皆さんと名前を見ながら僕こんなもんですねみたいな感じでね、ぜひ触れ合いをやっていただければなというふうに思います。それで質問をいっぱいしてもらうのもかめへんと思うね。僕はだいたいこういうのあるとね、いつもこう僕さっき藤田さん言うね、いつスピーキー入れたらよろしいですか、やっぱり最後ですかね、僕言うね、やめないでそれは酔うてるからっていう。なんでか言うとね、食べる時間がないんですよ。基本的にみんな喋ってるやん、そうするとなんかしゃんこう飲んでるうちね、すぐなくなってんねん、すぐ継がれるやん。こうやりながら喋ってるとね、もう終わり頃はヘロヘロやん。せやからね、今日はそういう風にならんように、最初にちょっと賢そうなことだけ言うといて、ね、ほんで後からはもうむちゃくちゃなこと言うか分からへんから、えらいちょっと格差大きいぞっていう、それも人間の愛情やんみたいな感じでね、いきたいと思います。だから今日はぜひね、皆さん楽しんでいただいて、みんなとお友達になって、でぜひ大阪の洋和会というものを盛り上げていってもらいたいというふうに思います。それじゃあよろしく。僕のハンコをくじ、くじってつけてこうやりますから。 ちょっとマジで行かれへんけど、あ、それいらんか、あ、そうか、厳しいやったな。それでこの洋和会場は来年の洋和会どこであろうとも1回無料券なの。お
はないやろ。
来年上海ではやれへんけど、なんかお前が後ろからメールが来て、君シンガポールよろしくねみたいな。どういうこっちゃねえみたいな。ちなみにこの洋和商とは何かっていうとね、抹茶ピンク。
おすごい。
つまりね、
なんでなんで
洋と和が一緒になってる洋和なんやねんみたいな。これ新大阪駅降りた時に思いついた
よ。
恐れ恐れ。何や。誰か入ってんキャンマン。ここで後であの5人の方で、なんで10人ちゃうのっていうこと思ってる人出ちゃうと思う。別にそれは気にしてるわけじゃなくてね、思ったこれだけかみたいな。僕 の、 あの特徴っていうのは、まあ、大体それぞれの人向けにメッセージ書くわけじゃないけど、5冊あるやつね、同じ文章は書かないんです僕は、ね、だからそれで、当たった人は名前を入れして持って帰ってもらって、ね、それでちゃんと読んでもらって、今度どういう風な感想があったのか俺に伝えるみたいな。それによって点数つけるぞ。
では23番。
はい。
ありがとうございます。ちょうど。ああ。
お
めで
とうございます。
さあここでタダで戻って帰れるもんなんで。やっぱりこの問題解決におけるその学びとはどういうところがいいかみたいな、こういうのが難しいぞみたいな、あなた自身の賢さをここで聞いてみたいな、これみんな賢さよ、みたいな聞いたらこれアホやでみたいな、なんていうからな。
大村の北島です。大村大臣の基礎スキルパッケージ自己します。で今は、最後の終了要件のレポート作成にかかっているところで、かなりなかなか手こずってあれ見ます。何を書けばいいかよく分かりません。でこのなんていうか手こ入れのために書きました。ありがとうございます。はい。でまあ今日この本をいただいて、なおかつ斉藤先生のサイン入りということで、非常に活力っていうかエネルギーいただけると思ってます。私自身は結構やっぱ問題解決のこのスキル利用してやっぱり変わったと思います。要はちゃんと全体感してですね、やっぱりちゃんと漏れなく大事な順番でちゃんと説明できるようになったと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。はい、それでは斉藤先生、今日は質問が来ています。
あー、本当、はい、楽しみだね。
楽しみですかね。
はい、どんなにこう賢い質問かと思ってね、いつも楽しみにしてるんや。
はい、では早速賢い質問だといいんですが、はい、マネジメント青2歳さんからです。
なんだそりゃ、まあいいやな、謙虚な人やな。
謙虚な方ですね、おそらくですね。最近部下を持つようになったのですが、一人の部下は本人のやる気はあるのですが、なかなか期待するアウトプットが出てきません。仕事を頼むと言われたことはやるのですが、少し視点を変えて質問すると答えられず、自分の頭の中で考えているようにも思えません。またなぜそのようになるのか考えてみたのかと尋ねても答えられないことがあります。本人も問題意識を持っているのですが、考えるということがどういうことか、どう取り組めばいいのか自分でも分からず困っているように見えます。問題解決を学ばせるのが一番だとは思うのですが、日々の心がけや取り組み方などどのようなアドバイスを与えればいいでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いしますとのことです。
いやそれはねやっぱり問題解決学んでよ、ね、もうそれではい次の質問行こうか言うたらそれやったらなんかガクみたいな感じになるやんな。
マネジメントは鬼才さんです、
ね、まあね、
マネジメントの観点からっていうところで、
うん、そうだね。でもねなんかこうあのなんていうの部下をこう持って、
はい、
それでその人もやる気があるのにアウトプットがあかん、
はい、
なんでやろうってこんなもんやな、
はい、
なんでやと思うって本当はね、
はいはい、
その時になんでやと思うってこう言われた時に、はい、青二歳さんはきっとこうかな、はい、ああかなっていうふうにこう考えないとあかんよね、
はい、
で僕らは問題解決を学んでる人たちの基本的な姿勢っていうのは、はい、なんでやねんみたいにこう思うわけじゃん、はい、でさっきあのこの青二歳さんが言ってるのはあのそういう質問はこうしてるわけやね、その人にね、でもなんかうまくこう答えられない、
そうですね、
で考えるということがそもそも何なのかみたいなこともわからない、はい、でねあのこれって普通僕がよく言う言葉の中にね、あの物事がわからなければ分解して考えてみようみたいなことがあるのね。で例えばあのどういう仕事の仕方をこう頼んでるのかわかんないんだけれども、この青二歳さんがあの必ずやってもらいたいことっていうのは、まあこれはもちろんやってるんやろうと思うねんけれども、その仕事を頼む時にはね、その仕事の目的みたいなことはしっかりこう言ってあげることが大事なのね、
はい、
でこれはあの目的を言う理由っていうのは相手の人にその自由にその考えてもらおうという割と性善説に基づいた考え方してるんですよ。だから目的を示すことでまずこういうことが目的だからそれを満たせるようなことっていうのは考えてほしいねんやって言うやんな。それで普通考える力がある人やったらそこでほんな考えてみようみたいにこうやると思うねんけども、その時にね考える力のある人ってどうやるかっていうと、その仕事の目的を満たすためにはどういうことが必要になるんだろうっていうようにこう考えていくわけやな。それで普通は僕らは問題解決学んでる人っていうのをそこのところをランダムに考えるんじゃなくて、普通物事をねその目的満たすためにどうやろうかなっていう時にランダムに考える人と、それから僕らみたいに問題解決を学んでる人はそれを秩序正しく考える、こういうね考え方ってやっぱり2つあるんですよ。でランダムに考えるっていうのは非常に難しい、ね、つまり漏れが出てくるわけやな。秩序正しくっていうのは僕がよく言うように順序をつけて考えようやな。だから例えば仕事なんかの場合にある目的を満たすために、何をしなきゃならないだろうっていうふうに思うとね、普通はそれを僕は時間の順序で考えようっていうわけな。最初これをやる必要があって次これも大事、次にこれも大事、これも大事、
はい、
そういうふうに時間の順序で考えると漏れがなくなるからいいよね。だから逆に言うとね、もしその、 あの青二歳さんの部下の人が、はい、あの考えることができないっていう考えていないみたいっていう場合は、あの青二歳さんがねいや大きく分けてこの3つやってほしいんやけどみたいなことを、ね、言ってあげる。それでそれは毎回言うんじゃなくてね、例えばこういうふうに考えてみたらどうだろうみたいなことのその3つ、
はい、
でなんでその3つを言ったかっていうと、ほらこういうふうに順序で考えるといいよねとか、あるいは順序の時間の順序じゃない場合ももちろんあるわけやな、だからあの前お話しているように順序付けっていうのは4通りあるわけやから、はい、時間の順序でここはうまく考えれないぞとすると、まあおそらく次に来るっていうのはまあ構造の順序みたいに、まあ、僕らがよく3つの C やみたいな、この3つは大事だからこれやってみみたいな、そういう言い方をしてあげることっていうのがやっぱり、どう考えていいかわからない人にはすごくいいあのアドバイスの仕方だと思うね。でそういうふうに物事を秩序正しく考えて、でそれをうまくやればいいんやみたいな。それで僕は企業で人の育成やるときに個人のカウンセリングやったりするときあるんやけれども、 その自分がやったことをいっぺんこう目の前にこう出させるわけじゃん、はい、これはもう上司の人が必ずやるわけやけど、こうやってきたものをこう見るわけやね、はい、でその時にあれなんでここをこう考えてるのとかね、あれなんでこれがこういう大事なことあったんやなんでこれに触れなかったんだろうねとかいうふうにね、その人自身が自分のやった仕事というものをどこが良くてどこが良くなかったのかっていうことを気づかせることがすごく大事だと思うね。で、もちろんその答えをすぐ言ってあげる必要もなくてね、あれこういうことやってんのなんでこれやらなかったんだろうねみたいなことを聞いて、あその時はこう考えてみたらどうだろうみたいに、結局その人がやったことの中身についてもっといいやり方があるんやっていうことのアドバイスをあげるみたいな、そういうことをしていくのが大事かも。だから僕はそれは最初からね、自分の部下ができてやる気があって、それですぐ仕事が自分が考えれる、考えているようにやってくれるのに越したことないんやけど、大事なことっていうのはその人が自分の頭を使いながらね、一つの目的を示されただけでどんどんこう考えていけれるような人を作り出すことがね、上に立ってる先輩の役目やろうから、そういうふうに最初からできればいいけど、できへんかったらいろんなそのヒントをあげる、分解するとか、そういうことをやってね、学んでいってもらうことをやってみたらいいんちゃうかなと思うけどね。
なるほどですね。
だから多くの場合はやっぱりね、そういうふうに秩序正しく考えることの意味がわからん人たちがね、やっぱりいっぱいいるんやろうと思うよ。だからその人たちそういうことを教えてあげるだけで随分違うと思うけどな。
そうですね、私も問題解決を学ぶまでは思いつきでしたもんね。
そうやろ、
なので多分漏れがあったりっていうのはあったんでしょうから、やはり目的があって秩序正しくっていうのをアドバイスしてあげると。
そうやろ、
はい、
僕も昔そうやったもん。考えてないもん全然。僕なんかあれやで、突撃隊長やったもん。
突撃隊長。
そうそうそうそう。
その頃のお話をまた伺って、
またそれはね、はい、あんまり人に喋れないけどね、はい、
公共の電話に載せれないかもしれないです
よ
ね。
載せれないね、
また聞いてみたいような気もしますけど、はい、ありがとうございました。青二歳さん、青二歳からベテランマネジメントさんになれるんです
よね。
はい、部下の方もですね、伸びてくれればいいと思います。
いや、伸びれる可能性あるよ。
そうですね、やる気もあるという、
そうそう、
ですからね、はい、それではご回答になれば幸いです
だね。
はい、ありがとうございました。洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。